龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳社長今井隆です。多彩なゲストを迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。渡辺美香さんです。
よろしくお願いします。今週のテーマは、
日本の有機農業は広がるのか。今回のお客様は精神科医の増田大輔先生です。
増田大輔さん、福岡県のご出身、愛媛大学医学部を卒業後、岐阜大学病院精神科に勤務。2005年からは岐阜県高山市にあります須田病院精神科に勤務し、食べ物と精神の関係についてご研究されています。現在は須田病院精神科医長でいらっしゃいます。
増田さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい。
農水省がですね、2021年に緑の食料システム戦略っていうのを、まあ、発表しまして、
は
い、
発表しまして、ま
あ、元はヨーロッパの流れの中で取り入れなきゃいけないみたいな、まあ、そういうことだと思うんですけども、
はい、
2050年までに有機農業の耕地面積を 25% にすると、まあ、現在 0.7% しかないんですけどね、
は
い、
そうですね、はい、
で、あと、農薬の使用量を 50% 削減する、はい、そんな方針を打ち出したんですが、
はい、
増田さん、いろんなところへところで有機農業の視察に行かれたりして、すごく精力的に動かれてますよね。
そうですね、
その現場を見られてどんな感じを受けられましたか。
そうですね、実際に有機農業がこう、ね、広がるかどうかっていうのは、本当にまあ自治体の意識というか、ね、はいはい、取り組みによるんだとは思うんですけれども、まあ、僕は今飛騨高山、高山市にいるんですけども、はいはい、まあ、高山市でも当然緑 の、 食料戦略システムを掲げてて、でも本当にその1年間で増える有機農業の面積っていうのは、それこそ 1.21 ヘクタールとかね、まあ、そのくらいの話なんで、もうビビたる話 で、 でちょっと進んだよと言いますけど、パーセントにするともうそれこそ 0. 何パーセントなので、 25% に達成するにはどこかでこう指数関数的に爆発しないと無理なんですけど、ただいろいろな自治体でこう話を聞いてると、有機農業がこう定着するっていうのにはですね、やっぱりこう給食、ポイントは学校給食を有機化するのがまあ一番、はいはい、これ例えばよく地産地消っていうと思うんですけど、はいはいはい、実はどちらかというと地消地産、
そうですね、はいはい、
まず地元で消費するところが確保できると作ると、でよくオーガニック給食どうだっていう時に無理ですっていうのは、はい、それなりに量が確保できないんですっていうことがまず、大体言われるので、はいはいはい、となると、ただ使うよってならないと作らないし、
そうですね、
そこのところで成功しているっていうか取り組んでるところは、大体一家は給食スタート、このところが一つあるのと、農業がそれなりにすでに成立しているところの方が難しかったり、すでに観光農業が定着しているところの方がかえってですね、難しかったり、ただ耕作放棄地も今結構ありますので、
そうですね、はいはい、
そうしたところから、どうスモールスタートしていくかっていう話になってくるんじゃないかと。で、はい、ちょっと潮目は変わってきている、意識として、はい、
そうですね、
まあ、行政もこの緑の食料システム戦略は必ず言いますので、はい、それ自体を否定することはありませんから。
そうですね、
はいはい、で、僕がそこにこだわっているのは、食べ物がいい方が心にもいいだろうと。もうだから、前回も話しましたけど、認知症であるとか、はいはいはい、これから認知症すごく増える社会になるので、あと発達障害ですね、そういったものに関しては、食べ物をそんなに気をつけなくても見直していただけるとありがたいと考えると、給食がオーガニックになれば、おそらく発達障害減るんだろうな、
でしょうね、
そこを各家庭でやってくれっていうよりは、普通に生活してていいものを食べてますっていうのがやっぱり理想なのかなっていうのが、 あるので、ちょっとそこを研究
する。そうですね。韓国なんかすごく進んでるらしいですからね。
あ、そうですね。まあ、そうですね。国としてっていうところが、ありまして、で、発想をね、いろいろ変えると有機農業だからお金がかかるわけでは実際ないんだろうと。で、あのすごい化学肥料が手に入らなくなったり、高価になってきた場合、そういうものを使わずに済むと考えると、上手にやればっていうと変ですけども、
そうですよね、
成功している方のノウハウをこうシェアしていけば、逆に言うとそのコストがかからないっていうことも、まあ、ありうるんじゃないかと。
それはね、私もよく理解できるんです、野菜はね、やっぱり、化学肥料っていうのはすぐ効いて野菜弱くするんですよ。有機農業っていうのは丈夫な野菜を作る。でやっぱり今ね、いろんな農業農法が研究されてきてますんで、今、増田さんが言われたように、有機質農業、有機農業がお金がかかるってわけじゃなくて、農薬肥料は少なく、化学肥料は少なくともかけないので、その分だけは、安くできるんですよね。
そう思いますけどもね、そういった発想にこうなっていって、でしかも、体にいいんだねっていうことが伝わると、普通に考えて有機をしないっていうのがなんでっていう話になってくると、
そうですよね、大事ですね、意識が、
そこの消費者の意識が変わるっていうことが、多分これ変わったら変わらざるを得ない、
変わらざるを得ないです、
それがまあその市場原理なの で、 そ、 で、ね、まあ、そこをむしろ、促していくっていう、ここが非常に重要なことなんじゃないかなと。
美香さんどうですか、消費者が変わらないといけないというね、ことをおっしゃってましたけど、
国が戦略として発表していることも知らなかったのでこう有機農家さんをね、毎日買い物の時に応援するっていうね、まずその意識から大切かなと思いました。
非常に有意義な、
いえいえとんでもないです、
ご意見をいただきまして、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
今週のゲストは精神科医の増田大輔さんでした。
ありがとうございました。
もはや有機食品は趣味嗜好食品ではない。
気分はどう、
手羽ってば、
手羽先サミット応援団の大内宏之進です。やっとの思いで手羽先のコンテストのシステムが決まった。まずは会場、名古屋市金山駅南口。でもどっから来てくれるんだろう。未知の世界が実行委員会に広がった。みんなで町中の手羽先の看板を探しては、しゃべる情報を集め集約する、気の遠くなる作業に汗を流す。しかしそのパッションが奇跡を起こす。世界の山ちゃん、故山本茂雄をはじめ、麺どころ相模、活文商店、便長扇屋、諭吉の唐揚げなど、全国区の会社が賛同。マジこれやばい、もっと本気入れなきゃ。手羽先サミットは美味しいお米、龍の瞳を応援しています。大内宏之進でした。
今井さん、番組でプレゼントを用意してくださったんですか。
はい、美味しい美味しい、龍の瞳のパックご飯3個入りを。
嬉しいです、これならね、いつでも好きな時に食べられますしね。
そうですね、
メールをくださった方の中からプレゼントさせていただきます。
そうですね、メッセージもお待ちしてます、
番組のメールフォームからお願いします。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
ボーイズ&メン栄第七学園男組は毎週月曜日夜10時から元気に生放送してます。
僕たちボーイメンはもう30超えてますけど、男同士であんなことやこんなこと楽しいこといっぱい話してます。
みんな
聞いてね。
マスクマスク狂気マス
ク、
三上アと R ちゃんの夜の二人ごと。愛知出身の私たち、仕事に恋愛、整形、X、夜中女子二人だからできる女子会トークをお届けしています。
男の話から仕事の話まで、トークは多岐に及びます。
放送は毎週火曜日夜9時から、ポッドキャストは P なしです。
7時40分です。